皆さんこんばんは、3ヶ月に一度の番組京都これからラジオ食通機構始まりました。パーソナリティの村山新平です。結構久しぶりな感じがするんですけれども、ちょっと前回はね確か、ちょっと来れなくてですね、もうメンバーも全員勢ぞろいする日がちょっとないような感じで、まあ準レギュラーという形で、杉谷和尚です。杉谷和尚、あと谷口新章、和尚、あとはフラットの山形聡ポン、5人でお送りしてるんですけれども、もしかしたら今年1回も全員揃ってなかったような気はするんですが、来年の放送がですね1月、31日の放送となってますので、その際にはですねぜひ、全員揃って、お送りしたいなと思っております。はい、11月、29日ということで年内の放送が、今回最後になるんですけれども、今回はですね、初めて、ちょっと僕の同級生である、ゲストをですね、呼んでおりますので、京都これからラジオの、コレソンをお送りした後に、お呼びしたいと思います。はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速ですね、京都これからラジオが毎月プッシュするコレソンをお送りしましょう。アンディアでアーティスト。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
お届けしたのはアンディアでアーティストでした。はい、ですね、それでは早速ゲストの方をお呼びしたいと思います。それでは自己紹介お願いします。
はい、京都と大阪の高槻でプライベートジムを運営しておりますプライベートジムハイパーの代表の神野と申します。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、神野さん、普段は高校の同級生なんでこんな堅苦しく喋ることはないんですけれども、
はい、
一応ちょっと堅苦しくもタメ口な感じでちょっとお送りしたいと思っておりますので。はい、まずはですね、プライベートジムということなんですけれども、はい、ちょっと、どのような業態というかちょっと教えていただいてもいいですか。
は
い、
メインはですね、ダイエットを目的とした方々に食事の指導であったりとか、はい、トレーニングを提供するようなものなんですけれども、はい、基本的に女性が多くいらっしゃる。
はいはい。じゃあちょっと言うのもなんですけど、僕ちょっと体重が重たいんですけど。
そうですね、だいぶ、
はい、だいぶ男性も来られたりしてるんですか。
もちろん男性も、はい、いらっしゃいますね。
ちなみにそのダイエットっていう、はい、その食事の、食生活の改善とかあるとは思うんですが、だいたい何キロ、例えば100キロの人だったら、はい、20キロ痩せるのにどれぐらいの日数というかかかるんですか。
はい、例えば100キロでしたら、はい、男性女性かにもよりますし、あと身長にもよるんですけれども、はい、大体僕たちが指導するのは、はい、そうですね、1ヶ月に 5-6% なんで、例えば100キロの人であれば1ヶ月で、5-6キロは痩せれるので、
はいはいはい、
ですので、2ヶ月間とかで10-12-13キロで、20キロ痩せようと思うとやっぱり3-4ヶ月はかかるかなっていう感じですね。痩せたいですか。
いや、それはねいやいや、それは痩せたいんですけど、僕今まで、ずっと62-63キロだったのが、ね、リバウンドを3-4回してリバウンドするたびに、
はいはい、
どんどん増量してきて、初めのうちは75キロぐらいになっても太ったと思ってたのが、そこからまた痩せて63キロぐらいになって、
はい、
そこから次また80キロになって、
はいはい、
でまた痩せて次85キロぐらいになって、
はいはいはい、
で今回今マックスの95キロぐらいなんですけど、
はい、
この、リバウンドする理由っていうのが、
はい、
ダイエットの方法が僕は食べないダイエット、極力も食べずに、カロリーを減らして、
はいはい、
そういう、あんまり健康的じゃないダイエットをしてたんですけど、そうしてたら結局食べてしまうとすぐ戻ってしまうというか、なんか代謝が多分追いついてないんじゃないかなと思って、そういう場合ってなんかいい方法ないんですかね。
いい方法あります。
あります
あります。いや、そもそもそのダイエットのやり方があまり良くなくて、要は食事の栄養を、はい、抑えて痩せていくっていうのは、もちろん脂肪も減ってるんですけど、筋肉も減ってってるんですよ、
はいはいはい、
で太っもう一回リバウンドで太った時っていうのは、はい、筋肉はそれ戻ってこないんで、
確かに、
なんで筋肉はどんどん落ちていって代謝は落ちていきますし、はい、で次からはもう食べた分だけ栄養がもう消費できない体になってしまう。なので我々はその食事指導だけじゃなくてトレーニングも指導するんですけど、それは体重も落としていくんですけど、その体重の中に筋肉を減らさないような目的で筋トレもしてもらうっていうことです。なのでそのトレーニングと食事ってのはもうこれ絶対必要ですね。
今、僕がしてる食生活もかなりちょっとひどい感じで、ラーメン、そうですねって何すかラーメン、焼肉、寿司、とんかつみたいな感じで、あとパンを食べたりとか、
はいはい、
ご飯もいっぱい食べたりしてるんですけど、そこから急に、ダイエットするって言ったら、急に食生活、制限ってするとちょっと、すごいストレスがたまるというか、ちょっと我慢してても何かお腹が空いた時に一気にどか食いをしてしまう傾向にあって、それをちょっとなんか抑えるようには、どうしたらどういうことをすればそれが 制限できるのかな。
そうですね、まあ、あのガラッと食生活を変えるのがしんどければ、はい、例えば夕食だけ炭水化物を抜いてみるだとか、はい、あとはまあ食べる内容自体を変えてもらうっていうのも一つですね。例えば今まで麺類だったりとかご飯を食べてたところを、はい、まあ、少しおかずを多めにして、はい、その分あの炭水化物を抑えめにするとかっていうだけでもあのかなり特に男性は効果は見られると思いますね。はい、あとはもう本当にトレーニングというか、まあ、運動も適度にしてっていうところですね。
は
い
は
い、
その水分を取るっていうのはなんかあの多く取った方がいいとかいろいろなんかあるんですか？なんか水は極力飲んだ方がいいとかっていうのはよく聞くんですけど。
そうですね、まああの季節とかにもよるんですけど、まあ、大体まあ1日2リットルぐらいは飲まれた方がいいかなと思いますね。
そうなんですね、
はい、あんまり不足しすぎると、まあ、例えば便秘とかにもなりますし、はいはいはい、まあ、そういう観点からあんまり良くなかったりもしますね、
はいはい、うーん、そうなんですね。ちょっとじゃ あの僕のちょっとね、あのちょっと健康状態もあの見てもらえたら
ね。まあ、あとはもう本人のやる気次第ですけどね。それが
いやいや、まあまあまあ、でもね、まあ何回かジムに行ってて、はい、最初は、はい、あの足に負担がかかるからすぐにあんまり走ってはいけないとか、まずあのプールで泳いでくださいと言われたり、食べるのはまあ健康的にあんまり、まあ、減らしすぎず腹8分目ぐらいって言われて、はい、で、まあ、それを極端に腹3分目ぐらいでずっとしてて、一気に2ヶ月で20キロぐらい落としたことがあって、はいはいはい、まあ、それで結局リバウンドしてるんですけど、はいはい、まあ、そのなんていうんですかね、まあ、運動をメインとした、はい、まあ、代謝を筋肉をつけてダイエットするっていうね、そのなんかまあそのハイパーさんに行ったら、はい、まあ、やる気が出るんですかね。なんかどういうそのモチベーションの保ち方っていうのをそのメンタルの部分で、ダイエットに対するメンタルの部分で打ち勝つ方法って何かあったりするんですかね。
まあ、そもそも自分でジムに行かれてる方っていうのは、はい、やっぱりいつ行ってもいいですし、はい、で何やってもいいっていう状態の中で、うんうん、結局そうなっていくといずれ何もやらなくなってしまうと思うんですよ。
あ、まあ、確かに、
はい、で食事もなかなか自分一人ではっていうのは難しいんで、うん、なんでよくお客さんがおっしゃられるのは、はい、まあ、大体のやり方は分かってますと、
はいはい、
ただそれをどうしても自分で制御できないんで、あ、まあ、見ていてほしいとか、
継続する、
そうです、そうです。なのでトレーニングも例えば週2回とかっていう頻度でお越しいただかないといけないですし、はいはい、食事も極力こう写真とか撮って見せてもらうようにしてるんで、なんでその見られてる感が、うん、モチベーションにつながると思いますね。
確かに毎日体重を測って減ってたらちょっと嬉しいんで、
はい、
これ以上増えたくない、増やしたくないから、
はい、
極力食べないようにして毎日体重計に乗るっていうのは、
はい、
ダイエットしてる時はやってたんですけど、
はい、
今は銭湯に行った時にしか測らないです、ね、大体
そうなんで、まあ一人でやるっていうんじゃなくて、まあ、マンツーマンで二人三脚でやっていくっていうことに、はい、すごくモチベーションの糧になるっていうところを見出してもらってる方が多いと思いますね。
はい、そうなんですね、はい。いやちょっともうダイエットっていうのはもう自分との戦いで長距離走みたいなイメージがあって、それはでもね、ずっとやり続けるっていうのは、まあ、大変というか、
そうですね、まあ、なんであとは期間を設定しないことですね。例えばダイエットっていうと、じゃあ2ヶ月頑張るぞっていう人結構多いんですけど、はい、2、3ヶ月とかその決められた期間、はい、でもダイエットって実はその後もずっとやっていかないと、うんうんうん、さっき言ってはったみたいにそのリバウンドが絶対に来るんで、
そうなんですよ、
ね、なんで今からダイエットするって思ったら、そっからもうその生活を極力ずっと続けるんだっていう意気込みで始めないと、はい、なかなかその 体型を維持するっていうのは難しいと思います、はい、い
やなんか最近ずっと、まあ、寿命って伸びてるじゃないですか、
はいはい、
昨今、
はい、
その中で例えば、まあ、80歳になった時に同じ、はい、行動というか、まあ、その老いはあるので、同じ今と、まあ、30代の動きと一緒っていうのは難しいんですけど、はい、このまま同じ生活を続けていると、まあ、60歳いかないはその50歳ぐらいでもうガタが来るというか、はい、どこか病気になるっていうので、はい、極力健康体で、まあ、何歳になっても同じように動けるようにしたいなとは思ってるんですけどね、まあ、それは早めに、まあ、何歳までとかっていうのはないと思うんですけど、はい、何歳ぐらいから痩せにくくなってくるとかっていうのはあったりするんですか？
あんまりないですけど、その、まあ、傾向としてあるのは、はい、例えば男性でしたら35とか超え始めると、
はい、
例えば健康診断の数値が良くなくなってくるっていうのはよくお客さんではありますね。でそれはその単純に年齢云々ではなくて、あの運動習慣から離れてしまってからどれぐらい経つかによると思うんですよね。なんで例えば20歳ぐらいまでは頑張って運動とかもしてたけど、そこからやらなくなって例えば10年15年経ってくると、やっぱりそういう方がこう顕著になってきたりするんで、
そうなんですね。いやでも20代の時はそんなに太っ、別に運動してたわけじゃないんですけど、はい、なんですかね、なんでそんなにこの30代を超えたと同時に急に同じ生活をしてたと思っていても、
はい、
このなんか脂肪が出てきたって、それはなんかやっぱり年齢を重ねていくうち代謝が落ちてるんですか、やっぱりそのスポーツがしてないとか。
そうですね、やっぱりその例えば20代とかはある程度その10代の時の貯金があるん で10代で、はいはいはい、例えばあの部活動もやられてなかったとかし、はい、やっとしても、
はい、
例えば週に何日間かは体育とかで運動するじゃないですか、はいはい、
あそうですね、
でそういう習慣ってもちろん社会人になってくるともほぼ皆無になってくると思うん で、 でその貯金が使い果たしたっていうのが多分今ぐらいなイメージだと思います。
いやもうその中で、まあ、その学校の授業とかで動いてたりをしてたのが、
はい、
まあ、そのデスクワークが中心となってからまた別で運動する時間を作るっていうのが結構難しいというか、
そうですね、
まあ、僕はその個人で仕事をしてるんで、自分の仕事以外の時は作れる状態ではあるんですけど、
はい、
結構、まあ、やることがデスクワークが多くて、はい、なかなかできなくて、まあ、寝る時間も不規則で、うん、っていうところからもうちょっとあの誰かあの管理してほしいなと思ってたところ
に、じゃあうちにぜひお越しいただいてあとあのその高校時代とかやったらあの自転車で一緒に高校行ってたじゃない、まあ、その往復だけでもやっぱりね結構な運動量、今考えたら今同じこと毎日やれって言ったら結構しんどいでしょ。
2キロかそれぐらいは、
そうそうそうです、
2、3キロぐらいありますね、
はい、でそこの上にまあさっき言ったその体育があったりとか、
はいはいはい、
で今移動ってなると基本的に車じゃないですか。あ
そうですね、
なんでそういうところ細かいですけど拾っていくと、
あ毎日の
日々、そうですそうです、
あ
とか例えば校舎の階段上り下りとかね、
あ
そういうのも積み重ねで絶対あったものが今はもうないと思うんで、
いやもう歩く駅まで歩くのをやめて車に乗ってあのコインパーキングに入れ、一番近いコインパーキングにとにかく極力歩きたくない方向にシフトしてますよね。
そうそうそうそう、
なんかまあ、それの言い訳になんか時間がないからって言ってるのはあるんですけど、
はい、
まあ、日々の生活にちょっとあの体を動かす時間を、
はい、だけでもやっぱりね全然違うと思います
ね。うん、いやいやちょっとラジオじゃないところで質問したいところがいっぱいあるんですがちょっとですねこの後はですねあの、まあ、食の番組なんですけれども、ちょっと食のことはそんなに、聞かずにですね、まあ、あの同級生が来てくれたということで、同級生のその神野さんがですねどうやってこのプライベートジムハイパーをちょっと立ち上げたかっていうところをちょっとお聞きしたいと思いますので、その前に1曲、お聞きいただきたいと思います。ワゴンズで群青の空。お届けしたのはワゴンズで群青の空でした。引き続きゲストにプライベートジムハイパー代表の神野さんを、ゲストにお招きしております。
お願いします。
お願いします。というわけでですね、今回ゲストにお呼びしたのを、まあ、同級生ということで、高校の同級生だったんですけれども、高校卒業した後はあの、まあ、僕は熱帯魚用品の問屋っていうその熱帯魚関係の水槽とかフィルターを販売卸している会社に就職したんですが、神野さんは大学に行かれたということで、ちょっとそこから、プライベートジムハイパーを立ち上げるまでに至った経緯をあのずらずら長々とちょっと教えてください。
まあ、経緯、その立ち上げるまでの経緯って言ったら、はい、ほとんど今までの経歴関係ないんですけど、大学は京都 の、 あの、は
い、
名門、
名門言っちゃった自分で意外と名門と思われなかったらちょっと恥ずかしいから大学名を伏せときましょう。
まあ、北区にあるちょっと某名門に通っていて、でまあそこからあのまあ普通に就職をしたんですけれども、それが全く関係のない通信会社にまあ新卒で入社して、でそこからまあ3年間ぐらい営業をやっていて、でそれで辞めたんですよ仕事を。辞めて アメリカに行ったんですね。
あ、それは、大学卒業なのに25歳とかそんなもんですか。
あ、そうです、26歳。そうです、はい、そうです。
お、そこからアメリカに、
アメリカに行きまして、はい、で、アメリカのめちゃめちゃ田舎にある、
はい、
だ、あの大学の大学院に行って、はい、でそこではあの経営を勉強していて、は
い、いや、その前に英語って、まあ、あの話せてたんですか。
いや、もうほとんど話せないですよ。まあ何々がしたいとか、そういうレベルのことは多分伝えれてたと思いますけど、でもそんなに喋れるっていうレベルではなかったですね。
あ、それはその就職してる時、もう英語もともとできる一系の人でしたっけ。
いや、英語できないです
できない。そこから急にその大学院に、はい、その入学。
そうですね。
なんかきっかけあったんですか、その行ってその入学するっていうのは。最初はなんか語学留学とかそういう感じじゃなかったんですか。
ああ、いや、まあ、英語が喋りたいっていうのはもともと目的でアメリカに行こうと思ったんですけど、はいはいはい、でも、まあ、英語を習得するには多分1年では足りないなと思って、はい、まあ、2年ぐらい必要かな、はいはいと、まあ、なんとなく思っていて、はい、で2年どうせ行くんやったら何かこう形に残るものも欲しいなと思った時に、あの、まあ、大学院やったらちょうど2年ぐらい卒業できるんで、
は
い、まあ、それも一つ形として残るから、はい、まあ、いいかなと思って、はいはい、で、まあ、大学院行くっていう、まあ、決断をしたんですけど。
その大学院っていうのはどういうことを、はい、まあ、あの主としてやってるような大学
ですか。まあ、経営なんで、
はい、
例えばそうですね、まあ、会計やったりとか、はい、まあ、マネジメントやったりとか、まあ、本当経営学のことをやるっていう感じですね。
まあ、それは、英語プラスその経営学を学ぶために、まあ、そこの場所を選ん
で。そうですね、まあ、メインはやっぱり英語を話したいっていうことが、まあ、ずっとあったんで。
じゃ、その中で、はい、まあ、多分営業職をされてたということで、経営とかっていうのはその、まあ、名門大学に、で高校卒業したら名門大学に行かれてる間には、習ってなかった。
そうそう、あの日本の京都の大学でもその経営学を学んでたんですけど、はいはい、まあ、それはその普通の大学の学部の方なんで、
はいはいはい、内容全然違うんですか、それは。
いや、基本的にはそこがベースと、その学部での勉強内容がベースとなって、はいはい、まあ、それをもう少しさらに発展させたものを、まあ、やってたかな。
でもその語学があんまりわからない状態での大学院での英語、その経営学っていうのはちゃんと吸収できるんですかね。
まあ、その大学院に入る前にその現地で3ヶ月ぐらいその英語の語学研修みたいなのがあったんで、まあ、そこでそのある程度は
コミュニケーション、専門用語的なところ、
いや、それは全くその学部とはまた別の、普通に英語を話せるようになるっていうことをメインとしたその研修3ヶ月ぐらい受けて、でそこから大学院に入ったんですけど、まあ、でもそのさっき言ったみたいにその日本の大学で学んでることがベースなんで、あの、まあ、なんて言うんですかね、そもそものある程度の知識はあるんで、それをまあ英語でやってるっていう感じなんで、はいはい、
うーん、
そこまであの苦しめられることなかったと思います。
はいはい、あ、そうなんですね。はい、でもちょっとまだ経営のところからジムっていう体を動かすところにはまだ見えてこないんですけど、そうですね、なんかどういう流れできっかけとか。
それでその向こうでもジムは通って言ってたんです、自分自身が、でそうするうちに何かちょっとやりたいとか教えてほしいみたいな人たちが出てきて、で、まあ、その時普通のジム、まあ、いわゆる普通のジムも通ってましたし、うん、はい、ちょっと格闘技のジムも行ってたんですけど、そこだと何かこうレディースクラスみたいな、
はいはい、
あのダイエット目的のなんかボクサーサイズみたいなやつとかをやってたんですけど、はいはい、まあ、そういうのもちょっとあって やりたいっていう人は結構現地で多くいたんで、はい、まあ、ちょっと教えたりとかもしてたんです、
はいはい、
でやっぱり向こうのジムってすごいこうなんて言うんでしょう、みんなこう結構通うんですよ、日本の人よりも多く通う人たちがいっぱいいて、
はいはい、
だからこ その安いんですね、毎回
あ
月額2000円とか、
はいはい、
そういうレベルの世界なんですよ。で、あ、そんな感じなんやなと思ってて、うん、で、まあ、別にその時も別に日本でジムやろうっていうことも特に考えずに、はいはいはい、 まあ、とにかく大学院卒業して帰ってきたんですね。
うん、それはもう2年で帰ってきたんですか？
2年半ぐらいですかね。うん、で帰ってきて、でただもう一回ちょっとサラリーマンっていうか会社員やるのも、まあ、個人的にちょっとあんまり嫌だなと思ってたんで、はいはい、なんかやりたいなと思ってて、はい、でその時にあのアメリカに行く前には全く聞いたこともなかった、
はい、
まあ、某大手、
はい、
プライベートジム、
ああのぐるっと回る CM のやつ、
そうそうそう、
あ、はいはい、いやもうなんかダイエットジムっていうと、はい、そのイメージがあるというか、 そこからなんかあの、パーソナルト
レーニング
っていうのがなんか初め、まあ、耳にするようになったかな。 そうですよね、それでも5年ぐらい前、ね、
いやもう本当そうです。だ帰ってきた時にはもう流行ってたぐらいの感じですね。僕が帰ってきた4年ぐらい前なんで、
はいはいはい、
で流行ってて、あ、そんなんがあるんやと思って、まあそのアメリカ時代そうちょっと教えたっていうとかいうのもちょっとリンクして、
はいはい、
なんかこれちょっと面白そうやなと、まあ、それでこう誰かをね体型とか体質変えれたら面白いなと思って、はいはい、で始めたっていう
経緯ですね。でもそれをまあご自身で始めるにあたって。なんかその日本とそのやっぱり海外って結構違うと思うんですけれども、
はいはいはい、
それがすぐ枠にはまるというか、
はい、
まあ、あのプライベートジムとして結構いろいろ最近多いんですかね。
最近は増えてきましたね。ただ僕がやり始めた頃はまだそんなに今よりかは少なかったと思います。
あ、
はいはい、
まあ、でも結構その大手 その CM で、
はい、
やってるジムっていうのは結構都会っぽいイメージというか、都会の中でなんか忙しい中で自分をまああの見てくれるというかっていうイメージがあったりとか、結構高額な何百万かかったりとかっていうイメージがね、
まあまあ確かに
あるとは思うんですけれども、まあその時間とまあそのどういう対価でやっていくというか、
はい、
まあ、その一番なんかあのモットーにしているというか、
はい、
まあ、こうなったらいいなとかっていうのはなんかあるんですか、そのジムを経営してて。
あ、やっぱりちょっとさっきあの村山くんも言ってたみたいに、
はい、
あのどうしてもダイエットってリバウンドしてしまうことがまあ多いんですよね、
はいはい、うん、
でそうなった時にじゃあなんでかって考えると、やっぱり続けることができないっていうことが一つあって、
はい
はい、
うん、
例えばそれこそじゃあ高額なパーソナルトレーニングジムに行ったとしても、
はい、うん、
じゃあ1年2年って続けることできないじゃないですか。
いやいや、そうですよ、もう
経済的に、
はい、
なんで、まあ、できるだけ安価で提供したいなと、うん、まあ、そうすることによって長く通ってもらえて、
うん、
そうすればリバウンドもしない、
うん、
で僕たちもずっと同じお客さんと長く付き合っていけるんで、
はいはい、
まあ、その辺のなんていうんですかね、やりやすさみたいなのもあるので、なんでこうなんていうんでしょう、長く付き合っていけるお客さんを多く、
うん、
作れたらいいなと思って、まあ、料金設定だったりとか、まあ、その指導の方針とか、
はいはい、
食事もこう無理にこう、
はい、
食事制限をこう強制するわけではなくてっていうのを一応目指してやってます、
ね、はい、ちなみにあの今目の前にしている神野さんなんですけれども、結構あのしっかりした体型というか、あの肌つや良好みたいな感じなんかあるんですか、普段やってるトレーニング的なんとか。
ああ、でもそれはもうお客さんと同じことやってますよ、やっぱ基本になる部分っていうのはそんなにトレーニングって変わんないんで。
どれぐらい動いてるんですか、まあ、この、まあ、1週間にすると
自分でのトレーニングってことですか。
はい、
でも週に2回とか3回とか。
それはどんどん
それぞれ1時間ぐらい。いやいや走らないです、全く
走らない、
走るの嫌いなんで。
走らないんですか、その
ロ
ードワーク的な、なんかその
しないです、まあ、うちのお客さんもあの走っていただくことはないですし、
筋トレだけですか。
基本的にはそうです。
であ
とはもう本当食事ですね。
食
事これがすごく大きな、
炭水化物を取らないと
か。そうですね、減らすとか、まあ、あとはタンパク質を多く取るとか。
それで1ヶ月で5キロ痩せます。
痩せますね。
へ
え、村山くんやったらもう多分6、7キロはいきますよ1ヶ月。
それだけで
全然いきますね。まあ、あとはだからそのトレーニングもやっぱり必要。
特殊なトレーニングですか、それ。その海外でやってたっていうのは。いやいや、
全然全然。例えば大きい筋肉を鍛えるのがベースにあるんですけど、
はい、
胸やったりとか、
はい、
背中、あと下半身をメインで、まあ普通のトレーニングで鍛えてあげて。
その1日に1時間とか。
1時間ですね。
いやちょっと興味出てきたんで、
いやぜひ
ちょっと、まあ、多分やらないと思うんですけど、そうなんですね、まあ、そういう流れで、まあ、ジムをされたということで、
それなんで経歴としては多分そんなストレートにねこうトレーナーを目指してっていう経歴は歩んできてないんで、まあちょっと異質かなとは思いますね。
いやそうなんですね。ちょっと高校出てからそんなに知らなかったんで、ちょくちょくちょくちょく知ってる程度あんまり知らなかったあれなんですけど、ちょっとはい、で一曲ちょっとまたお送りしたいと思います。それではお聞きください。フラットであなたへ。お届けしているのはフラットであなたへなんですけれども、そろそろ番組もちょっと終わりに近づいてきました。今回同級生の神野さんをお越しいただいてるんですけれども、初めてそのラジオ出演ということでいかがでしたか？
いやめちゃめちゃ楽しいです。いやなんかこういうラジオとか出てみたいっていうのはずっとあって、うん、別に何を話すとか、はいはい、そんなんじゃなくてなんかやってみたいな、うん
はいはい、
テレビとかでもいいですけど、うん、あったんで初めてこういう機会が、はいいただけたのはもうすごい楽しかったですね。はい、
あ、よかったです。まあ、ちょっと、まあ、これを味を占めてなんか喋ることがねちょっと出てきたらなんかいいとは思うんですけれども、はい。というわけでですね、そろそろちょっと、もうあと2分ぐらいなんで、ちょっとおさらいをするとプライベートジムハイパーっていうのお店のちょっと。まあ、どこお店というかまあジムがどこにあるのかっていうのをちょっと教えてください。
は
い
は
い、
今はですね京都は向こう市と、はい、あと出町柳、
はい、
あと大阪の高槻にそれぞれ1店舗あるので、はいはい、合計3店舗ですね。
はいはいまあ、ホームページで、ジムハイパーって入れたら
そうですね、はい、出てくると思います。
はい、カタカナで大丈夫ですか？
カタカナで大丈夫です。あ京都プライベートジムハイパー
で入れてもらったら、
はいはいはい、すぐ出てくると思います。
ちょっとねそこの写真は撮らせてもらえてないんですけど、ホームページの写真ぜひね僕の事務所の方でいろいろ撮ってもらえたらなと思うんですが、依頼をね。
どういう
なんかいろいろ君のプロフィール写真とか
前ちょっと撮ってもらったけど、
ね、それちょっとなんか変えてほしいなと思ってはいまあ、そんなこんなで今年もちょっと、最後の放送となりました。また来年もですね京都、これからラジオ食通機構を、まあ、食のことをほとんど喋らないんですけれども続けていきたいと思っておりますのでまた、聞いていただけたらと思います。本日のゲストは、プライベートジムハイパー神野さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
また機会あれば呼んでいただければ、
はい、よろしくお願いいたします。はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。